Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビーズ東京ライブ、今日はですね、久しぶりの男性アーティストをお招きをしておりまして、まあなんともこう秋を感じさせる、そんな歌声と僕は勝手に思っているんですけれども、いかがでしょうか。今日皆さんの声で確か耳で確かめていただければというふうに思います。今日のゲストはこの方です。
水戸部みひろです。
水戸部みひろ、Best variety of the music of tomorrow. DJのビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、水戸部みひろさんです。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
何年ぶりですか。これに出るのは何年ぶりですか。
わかんない。でも毎月飲んでますよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
しかも大体毎月何かしらのびさんの収録終わりに飲んでます、ね、
そうなんですよ。そんなわけで、非常に仲はいいわけですけれども、はい、番組になんか来てない感じがしなくて、僕水戸部さんが
全然来てないですよ。
本当にだから毎月喋っちゃってるから、うん、
そうですね、毎月だからオフレコで喋ってるから、
うん、そうですね、うん、でもあのトークは全部放送できるクオリティだと思いますよ。
あ、本当ですか、うん、よかった。ちゃんとじゃあ喋れる人っていうことで認識されてるから、
もちろんです、もちろんです、
やっと呼んでいただけましたね。
ただなんていうか挙動不審な感じではあるんですけどもね。
そうですね、
うん、水戸部さんってこう人見知りなところはあるんですか。そういう意味では
すごい人見知りです。
あらあら、なかなかこう視線が合わないですもんね。
そうです、うん、それはいろんな人に言われまして、はい、目を3秒ぐらい合わせてるともうちょっと恥ずかしくなってきちゃうので
今すごい頑張ってました。
今頑張ってました。今頑張って5秒ぐらい見たんですけど、もうどうしても無理なんで、最近は、はい、鼻の頭を見るようにして。
鼻のここですか。
そうです。そうすると意外と視線が合うっていうことに気づいて。
なるほどね、
はい、だから
相手からしてもね、見られてる感ありますもんね。
そうです、そうです。うん、ちょっと前はおでこ見てたんですけど、おでこ見てると目線は合わないっていうことに、
あ、確かに
怒られまして、はいはいはい、見てないでしょって怒られまして。
あ、なるほどね。なんか上の方見てるでしょみたいな。
だから鼻の頭を見ると、皆さんもね、本当人見知りの方は鼻の頭を見るようにするといいと思います。
いきなり今日はすごいいい情報からスタートいたしましたけれども
本当かな。
DJ のビズ東京ライブ、今日は久しぶりに水戸部みひろさんをお迎えをしております、はい、よろしくお願いいたします。水戸部みひろさんってすごい名前ですよね。本名ですか。
本名ですよ。
すごいですよね、はい、望むに広いと書いてみひろさん、
はい、
ね、水戸って納豆の水戸に部屋の部とか水戸部と読むんですけど、うん、すごいいい名前だなって
本当
思います。
ね、つけてくれた両親には感謝してます。
なかなかないでしょう、
うん、
でもなんかその女性的でもなくね、あんまりね。
そうですね、
そういう
みひろさんっていう女の人はいっぱいいるんですけど、あの感じで書くとあんまり女性っぽくはなくなります
ね。そうですよね。望むに広い、なんかすごいいいなっていつも思っているわけですけれども、うん、そうやっても水戸部さんのお名前を今日初めて聞いたっていうリスナーさんもいらっしゃるかもしれないの で、
そ う、 です、ね、
はい、そういう意味ではちょっと自己紹介というか、はい、普段こんな活動やってますというところをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
都内を中心に、ギター弾き語りで活動しております。関西に 売ったり、地方に行ったりもそうですし、まあ、基本的に、歌と声でいろんな自分の内面を、楽曲にして、
はい、
いろんな人に伝えていけるよう活動を頑張っております。
ありがとうございます、はい、三戸部美博さんです、はい、まあ、そんなわけ で、はい、そうなんです、三戸部さんと本当に久しぶりということで、いかがでしたか、この 2,3 年前ですかね、前来ていただいたの
って。そうですね、この番組に出た、だからこの番組に出たのは、うん、多分それも多分自分のワンマンライブの、
あ、そうだ、
前ですね。
でもそのワンマンライブ大成功ということで、
もちろん、
ね、
非常にたくさんの方に見ていただいて、うん、満足していただけたかなと思いますし、
それ以降三戸部美博の活動はどうですか。
それ以降も、まあ、ちょうど、あれは5月ですね、
はい、
活動10周年、
あ、なるほどなるほど、
ちょうど10、まあ、丸10年やったという感じですね、
はいはいはい、2016年ですかね。
違います、だから
2010
前のその、前ワンマンやったのが2015年なので、
そうですよね、
3年ぶりに、
3年ぶりだ、
ワンマンやりまして、
はい、
それも句読点というタイトルのワンマン、まあ、区切りをつけるという意味で、
はい、
11年目に向かってより、うん、進ん新しい、まあ、今までの自分をそう決算して、
うん、
でこれからに進んでいこうという意味も込めて句読点というタイトルをつけたんですけど、うん、まあ、それもうまく大成功に終わりまして、
うん、
ちょうどその時に、新しいミニアルバムを2枚同時リリース、
すごいいいジャケットなんですね、
句点と読点というタイトルをつけまして、はいはい、
町中の至る所に三戸さんがいるっていう、
本当に、
タイトルしてないやん、
ジャケット
の
三戸部美博祭りがね、
すごいんですよ、
起きてるんですよ、重ねると最大5人ぐらいいますからね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、そこまでいくといくらファンでもちょっと気持ち悪いっていうぐらいたくさん三戸部さんがいるんですけど、
うん、そんでね、しかもこれ、まあ、当日、
はいはい、
ワンマンの当日発売しまして、
はい、
できましたジャンと出したんですけど、うんうん、まあ、見る人なんかみんな顔が疲れてるって言うんですよねジャケットだぞ
ジャケットの
こっちは
それなんか徹夜明けとかで撮りに
行ったら、いや全然、まあ、朝早かったんですけど、
はいはいはい、
ちゃんと前日よく十分睡眠取って、
うん、
きっちりとひげも剃り綺麗な状態で行って、
はい、
カメラマンの人にこうああだこうだそこうああでないこうでないって相談しながら、
うん、
撮ったはずなんですけど、
なるほどね、
全部送られてきた写真とで、あ、じゃあこれとこれとこれ使ってくださいって送り返したら、そのジャケットデザイン してくれた、方が、
うん、
なんか立ち方がちょっといいなたいんだよなとか顔がなんかこの写真ちょっとよくねえんだよなとかいうのをずんずんずんずんずっと言ってくるんですよ。
なるほどね、
撮ってる時に言えと、
撮ってる時じゃなくて後から、
うん、
なるほどね、
撮ってる時に言ってるんで、言ってるっていうか、もう俺は OK で こういう感じがいいですって言って、あ、分かった分かった、あ、じゃあこういう感じねって言ってるんですけど、うん、いざ撮り終わってから言われるもんだから、
あ、それ辛いな、
もう直せないし、
はいはいはい、
うん、なんかね、
まあ、三戸部さん、はい、確かにこうテンション低そうに見える時はありますよ、やっぱりこう、立ってると、でもそれが三戸部さんだからいいんだと思いますよ。
いや、だから僕はそう思ってその写真を使ってるんで、
うん、
ぜひそういう風に思わないで、あ、これが三戸部美博のこう自然な姿なんだなと。
いいですよ、今そういう、うん、そういう路線だってありですよ。なんかみんなが元気いっぱいだったら気持ち悪いもん
でしょ、
うん、
だって俺がダバーっていうテンションで
ちょっと見てみたいけどね。
昔ね、でもね、そういうテンションでやろうと思ったことあったんです。ちょっとなんか、うん、元気なというか、
うん、
熱いなんとかタクみたいな、
まあ、なんか伏せまくっての聞き間たくさんですね、
はい、そう聞き間たくさんとかみたいにちょっとなんか、
はい、
よろしくお願いします頑張るぜみたいな感じの三戸美博をやろうと思ったこともあった
。そうなんですね。
頃もありました。
なぜやめたんですか。
ね、キャラじゃない。
あ、分かりやすい。
もう単純に疲れます。
まあ、そのままですよね、
うん、
たくさんとか本当疲れないのかなって思いますけど ね
本当に
ずっとやってて、
まあ、でも あれがだから結局ぜ、まあ、そういうのをいろいろやった、
はい、
やって気づいたことはやっぱり自然体が一番いいんだなって思って、
なるほど、ね、
自然体 のこうなんかあれこれ考えるよりも、あの自然な状態でフラットに臨んだ時のパフォーマンスがやっぱり一番三戸美博らしいなと、
あるべき姿ね、
うん、
なるほど
思ったので、結局元気なのとか、
うん、
あの無理することは最近やめました。
なるほど、じゃあもう自然体の三戸美博を、最近は、はい、見せまくっていると
そうですね
いうところでございまして、はい、その5月のワンマンの時に、はい、句点と当点という2つのシングル、はい、あ違うわ、
ミニアルバムですね、ミニ
アルバムリリースをされたわけでございますけれども、はい、今日はその音源を生演奏も交えて、
あそうです、
たっぷりとお届けをしていこうというふうに思っております。いやいやいやいや、
このスタジオで生演奏とかちょっとすごいテンション上がります
よね。上がりますよね、
上がります、
音源差し上げますね、あとで。
やったー、
もちろんですよ、そりゃそりゃ。
やばい、超上がる、
まあ、たっぷりと4曲お届けするわけでございますけれども、はい、今日はですね、まず、まあ、あの三戸さんといえばっていうナンバーからスタートをしたいというふうに思います、まあ、そうですね、はい、ヒーローになりたかったんだという曲、はい、これはどうですか、その小さい時本当にヒーローになりたかった、
うん、やっぱり、まあ、小さい時こうなんていうのかな、戦隊ものとか、
うん、
まあ、仮面ライダー、ウルトラマン、そういうのはやっぱりずっと見てましたし、うん、やっぱりこう敵に向かっていくその、
うんうんうん、
やっぱりで、まああれって結局、まあ、水戸黄門とかああいうのと一緒で完全懲悪じゃないですか。まあ
そうですね、はい、
悪い奴らは最終的に正義に倒されるぞと、
はい、
だからまあやっぱり正義の味方っていうのはいつだってこうかっこよくて、
うんうん、
誰かのこう支えになる、
うん、
こう存在なんだっていうのはやっぱり小さい頃からずっと刷り込まれてきているので、うん、まあ、形は違えど音楽っていうそのステージっていう舞台を通してやっぱり誰かのヒーローでありたいなと、
なるほど、
ずっと思って、いた、そんな時に作った曲ですね。
お届けをしてまいりましょう、はい、これだから、新録っていうことですよね。
そうですね、
はい、お届けをしてまいりましょう、はい、三戸美博さんです。ヒーローになりたかったんだ。ここなりなんあったらなりたいものはブラウンカーブの中にいたのさ。悪いやつらから優しい正義。
ち上がる。あなたを守れる優しさが胸の真ん中にあるような。仮面ライダーになりたくて何度でも変身するよ。あなたを救える強さが瞳の奥にあるよ。ならない、そんな憧れのヒーローに僕らきっとなれるんだ、ヒーローになれるんだ。おうお
The best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバーが水戸部みひろさんでヒーローになりたかったんだというナンバーでございました、
はい、ありがとうございます。
なんというか普段喋ってる声が結構低いのであんなにこうね高いところまで
これねこれよく言われるんですよね。
秘訣はあるんですか。なんか
いやなんですかね。でもなんか前になんか違う人に言われたのは、喋る時のその声と、うん、歌う時にの声で使ってる部分が違うって言われて、
声帯の
らしいですね。だから普段の話し声の方がすごい省エネらしいです
そう、はい、じゃあ歌ってる時はまあそれは全力で、
もちろん全力で歌ってるんですけど、はいはいはい、だから普段から喋る時からその声で喋るとやっぱり、うん、使っちゃうから。
なるほど。
なんかよくないっていうわけじゃないんですけど、うん、ただなんか普段のその生活で使う声は違う部分で喋ってるから多分疲れなくて歌う時にちゃんとパフォーマンスしやすいんだと思うよっていうのを、さつきさんっていうミュージシャンの方に、ボイストレーナーもやってらっしゃる。
僕その方のお名前よく聞くんですよね、
はい、すごいいろんな人がボイトレ受けてます。
多分タマキングさんに聞いたのかな。
多分そうですね。タマさんもスピーチでやってるんで、そのさつきさん曰くいつもなんかこうリハとかでなんかたまたまリハの現場に来てたりするんですけど、はいはい、別の現場で会ったりするんですけど、うん、ちょっとリハとかしてると出た歌うまおって言われるんです。だから
だいぶ認めてもらってるじゃないですか。
認めてもらってるのか、うん、わかんないんですけど
いやそんな、いや
だからみんな受けてるから僕も気になるんですよね。教えてほしいなと思うんですけど、みひろは歌うまおだからいいみたいな感じで、
なんだそれ
だからそれしか言われないんですよ逆に。
なんでって聞いたことないんですか。
言ったことありますけど、いやなんかね、みひろはとにかく歌うまいわ
それ、ま、真似してるんですね。それね、
歌うまおさんの歌うまお曲よしよって言われます。
最高じゃないですか。
だから褒め言葉としては最高なんですけど、はいはいはい、全くアドバイスではないので
なんで全部大がついてんのかっていうね歌うまお曲よしよ、
歌うまお曲よしよってさつきさんには認められてるのかなっていう勝手に思ってるんですけど、
芸名を変えろっていうことじゃないですか。
嘘
歌うまおか曲よしよかどっちかにしたらいいじゃんっていう提案かもしれないですよ。それは
それで出演者の欄に並んでた時のプレッシャーたるや
ね、
やばいでしょ。
それなんかお客さんが期待に添えなかったねみたいな感じに言われたらもっとショックですよね。
もう最悪ですよ、ね、どっちかですからね。
馬追ってみたいな、なんか
馬追って書いてあるのにみたいな感じになっちゃうから
でもなんか確かにちょっとコメディアン集漂いますよ歌馬を曲用しようってね
俺嫌ですよ。俺だってノビーさんのなんかイベントとかに今後呼んでもらった時に、じゃあ続いてのアーティストご紹介します、歌うまおって言われたら嫌です
多分俺半笑いますよ歌うまおっつってでもまあ あ今後いろいろ毎回イベントには来てくださるんですよね。
ヤマハホールのそうですそうです、あのイベントなんかも見させていただいたり、
なんかミュージシャンの方ね、一応あのお客さんとしてあの来てくださいって言ってみんなにメールしたら、もう一番最初に返信くんでも三戸さん、
行きますって
行きますって、予定開けます
開けますっていうすぐ
超ありがたいんですけど、
すぐ行く
ね。でもまたこう DJ の B イベント
に、 DJ の B イベントにはあの出たことはない、
ご出演をいただいたことがないので
出たことないんだよな。
いやあのね、残してるんですよ、
あれ
最後に、最後に言ったことないけど、
まだだとい
いところに、ね、まだちょっと僕の側の実力が歌う魔王には及んでいないので、
やめてやめてやめて、これ呼ばれた時の方が逆に辛いやつじゃん、プレッシャーかかるやつじゃん、
かっこ歌う魔王って書いてきます、
やめてください
絶対嫌だ。でもその歌のなんていうかレッスンとかっていうのは専門的に受けたことあったんですか？
いや、ないです。今もなんで全部独学です。
すごいですね、その感じで出せるっていう、まあでも生まれ持った声なんですよね、それも
なのかなとは思うんですけどね、
羨ましい声です。僕上が全然出ないので、
いやでも別にあの上が出なくてもノビーさんはもう最強の下があるじゃないですか。
あの歌いたいっすカラオケで、
あ本当に、
だから僕加山雄三さんとかしか歌えないんですもん、声の
あれ的に、あ2人も
そうそうそうそう、ね、エルビス・プレスリーさんとか、
ね、なるほどね、
ああいうのの方々しか歌えないので、あなんかねラルクとかね、もっと綺麗に歌いたいなと思いますよたまに歌いますけど出ないっすもん、やっぱり。
まあ確かにね、ハイトーンは
叫び声にしかならない、
うん、ハイトーンはやっぱり難しいですよね。
そうなんですよ。
もっとでも僕もこの 2,3 年ぐらいですね、高い音ちゃんとあのなんていうか出るじゃなくて出すになったのはここ何年か
す。無理してないんですか、うん、そこって。
もう、うん、あのもう本当始めたてのというか、このスタイルになって 2,3 年ぐらいはでギリギリ出る音域とかで曲作ってたんですけど、うん、最近は無理しないようになったり、昔はギリギリだったやつがあのちゃんと狙ってというか、あのイメージ通り出す、なんか出せるようになってきました。
へえ、それはもう訓練というか、
訓練というか、まあまあ、繰り返し歌ったり、いろんな人の歌い方、うん、どういう風に歌ってるかとかっていう話をまあ聞いて、まあ、だから習ったりはしてないんですけど、うん、独学自力で出るようにはなりましたね。
羨ましいの、僕もでもそれだけトレーニングをすればいつか
は できると思いますよ。こういうのってなんか結局あの運動とかと運動だと思うんで。
なるほど、
うん、
筋肉を鍛えることと
筋肉を動かすっていうことだと思うんで、だから声帯がもともと分かんないです、そういう専門的な知識がないので変なこと言えないんですけど、あの声の質はもちろん、
まああります
ね、天性のものなんで、はい、生まれ持ったものをいかにどう生かしていくかっていうことだと思うので、それがたまたままあ自分のやりたいことと一致してるっていうだけだと思う、うん、まあ何でもそうだと思うんですけどね。
いやー面白いな、でも僕もそうやってトレーニングをしようい つか歌えるようになるかもしれないラルカンシエルが
マジか
ね、
ちょっと聞いてみたい。
逆にね、
うん、
僕カラオケ行って歌えって言われたら歌うんですけど、もうほんと下手なんですよ上が。
あ
もう叫び声にしかならないです。
いやもうでもカラオケは僕あのカラオケはキー下げようと思います。
あ逆に、
うん、
もうなんかそれかっこ悪いみたいな、
なんかそれかっこ悪いってやっぱみんな思うと思うんです、うん、元気もう本人と同じ音で歌いたいっていうのはあると思うんですけど、そうそうそうそう、うん、もうなんかそれで喉がガサガサになって笑われるぐらいだったらキー2個落として一番歌いやすいキーでかっこよく歌った方がいいんじゃねえかなって思いますね。
なんか勇気づけられました。
思います。
今度から積極的に下げるように
積極的に下げましょう。
ラルクさんとか歌うときは5個ぐらい下げて、ね、
下げすぎるとちょっとねラルク 下出ないっていう
本末転倒なことになってしまうんですけれども、
適度に落としましょう、
ね、あの落として、うん、皆さんあのカラオケで苦労している方は元気に、
いや元気にこだわらないいけない。
なるほどね、
うん、
面白いかも。
一番うまく歌えるキーを探す、
うん、それが結構そうですね、そもそものキー、一番最初入れた時の カラオケが自動的にアジャストしてくれるキーって意外といいですからね、なんか。
そうそうそう。
いいかもしれないですね。
その方がいいんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい、
透明感のある声を、やっていきたいなというふうに思いますけれども、
はい、
歌いたいなと思いますけれども、透明といえばっていう曲をお届けをしていこうと思うんですが、
そうですね、
もう透明といえばこの曲ですね。透明だったはずの世界という曲。
あ、そうですね。これも、苦天というニューミニアルバムに入ってるんですけれども。
透明だったはずっていうと、
いや、ま、僕の曲基本的に、基本的にネガティブな曲が多くて、まあ、その内容として何かこう落ち込んだ時とか何か辛いことがあった時にできるのが、まあ、割と7割8割ぐらいあるんですよね、
うんうんうん、
なんで言葉選びとかも結構普通に選ぶよりかはちょっとダークサイドに寄っちゃうんですけど、
なるほど。
なんでやっぱりこう自分が落ち込んだ時って周りがすごい逆華やかな世界とかこうところにいると逆にすごい透き通って見えてしまっていて、
うん、
だからなんか本当はそんな、悩むことでもないのになんか周りがキラキラしているのに対して苛立ちを覚えたり、そういう時にできた曲なのでタイトルがさっきまでそこにあったその透明だったはずの世界の中、今はそういう風に見えない世界の中にいる自分に対してのこうなんか苛立ちとかモヤモヤしたものなんかが吐き出されてる、
なるほど、
っていう曲ですね。
お届けをして参りましょう、
はい、
透明だったはずの世界、水戸部みひろさんのナンバーです。
また今日も一人歩く散らかった道の上、高層ビルの隙間から夕日が滲んで見える。どれくらいの温度で触れたなら傷つかずに済むんだろう。足を止めるたびに僕は僕に問いかけてるよ。人を横目に家路を急いでしまう。笑い声が遠くなる。イヤホンのせいじゃない。どれくらいの速度で進んだら間違えずに済むんだろう。足を踏み出すたびに僕は僕を奮い立たせるよ。 数の世界強くなりたいと願うなら痛みも弱さも受け入れたらどんな世界でもちゃんと愛せそうだろう。そうやって僕らの人生はもう一度透き通るはずだよ。答えはきっと風の中、そう信じて僕の手をさあ伸ばすよ。この世界
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバーが水戸部みひろさんで透明だったはずの世界というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
いやでもね、活動11年でもう安定感のあるこのボーカルと曲、
ありがとうございます、う
ん、素晴らしいなと思っております、はい、水戸部さんのこの句点と当点ですか、はい、まあ、どういうふうに買ったらよろしいでしょうか。
今はライブ会場で、各ライブ会場で販売しているので、うん、
なるほど、
まあ、ぜひぜひライブ遊びに来てもらいたいですね。
なるほど、
はい、
たくさんたくさん水戸部さんはライブをされているわけでございますけれども、はい、その中でも特に、ということで水戸部さんが企画をされているのが、
そうなんです、
ついこの間もあった、はい、ということなんですが、
放送のちょっと前に、はい、第1回目のイベント、3回連続で、うん、やってるイベントがございまして、
はい
はい、中間管理職というイベントをやっております。
なんでそれ会社風なんですか。
いや、まあ僕のことご存知の方は結構、まあ、ああなるほどねってなると思うんですけど、割とまあいろんなこう自分が出演してない時とかもライブハウスにいること多いんですけど、うん、
はい、
まあ、大体先輩の物販の手伝いとか、
あ、なるほど、
片付けとか、
なるほど、
そういうなんか細々したことをやったりする、まあ、いわゆる後輩キャラが割ともう定着してまして。
そうですね、
はい、
なんかでも水戸部さんって確かに後輩っていうイメージがあります
。キャラクターが定着してまして、
はい、
はい、でただやっぱりずっと後輩でいるわけにもいかないので、
まあそりゃそうです、
はい、
うん、
なので、まあ、尊敬する、第一線で活躍している先輩アーティストと、
なるほど、
自分よりこう下の世代ですね、今こうガンガン突き上げて、下からこう突き上げてくるような、
おお、
まあ、
おお、
もう
ちょっと煙たい存在みたいな、
のびさんの言葉を借りないインディペンデントアーティストですよね。
なるほどね、
そう、下から来る、
なるほど、
アンダー世代の、
アンダー世代の、
そうそうそうそう、子とのスリーマンの企画ということで、自分がちょうど世代的に真ん中になるんですね。
上司と部下みたいな、上司と部下、なるほどなるほど、
に間に挟まれる、中間管理職水戸部みひろを、そのイベントを通してどういう風にこう成長していけるのか、まあ、成長していきたいなって、これからまあ、もちろん後輩はどんどん増えてきますから、
まあそうですね、
これからその先輩のステージングを見て、まあ、勉強することもあるし、うん、後輩に伝えたいことなんかもあるので、そういう、うん、まあ、いろんなものを含めて、そのスリーマンの中で何を学び取って何を出していくかっていうのを3回通して、やっていきたいなっていうのの、イベントを今やってる最中でございます。
なるほど、
はい、
では、まあ、これからどんどん育ってきて、
はい、
ね、突き上げてくる後輩と、はる、い、か先を走っている、あるいはちょっと先を走っている先輩を、
はい、
との共演と、
そういうことですね、
いうことでございますね、はい、次回が12月の、20… あ、15日ですね、
15日ですね、
はい、はい、幡ヶ谷36度5分で、はい、メンバーとしては、
ですね、まず、上司というか、
上司、
まあ、うん、上司なんですかね、タマキングさん。
まあなんでしょうね、絶対的な存在ですよね、まあ、ある意味でね、
うん、もう上司というか、もうなんだろうね、僕の中ではあんまり上司感はないんですけど、
うん、
先輩というか、まあなんだろうな、近所のうるさいおじさんぐらいの感じで
気のいい兄ちゃんって感じですよね。そうそうそ
う、
本当に
すごい優しいけどいつもうるさいおじさんみたいな感じの、
う
ん、
本当にうるさい。
ただやっぱりあの熱い魂を持ってる、ね、あの方なので、やっぱりそのあの全然自分とはタイプは違うんですけど、やっぱりこう、はい、学ぶところが非常に多いので、うん、あのオファーしてすぐ快諾していただけて、
すごい、
はい
はい、そして後輩が、はい、
後輩がですね、ドーミマミちゃんという、
ドーミマミさん、
はい、女の子のギター弾き語りの子で、うん、その子ね、あのステージにあぐらかいてライブするんですよ。
おえ、ステージベタに座るんですか。
そうです、ちょっとね、だからあのそれもまたタイプが違って、
なるほど、
はい、楽曲もちょっとこうなんていうかな、あの少しあの古き良き時代を感じさせるような感じと、うん、やっぱりこう 今風 その若い子の感性が混じったような非常にいい曲をやっている方で、うん、なんかタマキングさんに会いたいっていうあの逆オファーみたいな感じだったんですけど、
なるほどなるほど、
会いたいっていう話を聞いてて、うん、でちょうどその後輩を探してる時にその、うん、ちょうどバッティングしたので、こういうイベントやっててタマキングさん出るんだけどどうみたいな感じで、
なるほどなるほど、
誘ったらやりますって言ってくれて、
まさに中間管理職
ね。そうなんですね、それね、だからちゃんと仕事はし、あの仕事をするっていう意味では
後輩と先輩のマッチング的な、
そんなそんな形でちゃんとイベントとしても、やはり、はい、あのイベントの主催としても本当中間管理職をやってるんですけれども、
なるほどね、難しいポジショニングですね。もうそのタマキングさんが出て、うん、後輩のそのドーミさんが出て、うん、で水戸部さんも出て、なんかその中で水戸部さんがどういうね、あの感じでステージを展開するのがすごい見たいところですね。
そうですよね。もうさっき言ったその熱いのをやらないのに熱い系が2つ来るっていうのの後に出、後なのか分かんないですけど、うん、そこの中に入っていくこのすごいなんていうんですか、あの流されるがままにやるような感じ、流れに身を任せるようなタイプの人間が、うん、一体どんなライブになるのかちょっと自分でも想像がつかないんですけど、ただでもやっぱりそういうその中での化学反応っていうのもある、絶対あると思うので、
そうですね、
はい、ぜひぜひ見に来ていただければ、
まあ、なかなかない組み合わせ、
なかなかないと思います、
だと思いますね、はい、12月の15日土曜日でございます、はい、幡ヶ谷36度5分の中間管理職というイベントでございまして、はい、水戸部美博さんが主催で届けてくださいます、はい、スリーマン、ご予約はどうしたらいいでしょうか。
ご予約は、直接、水戸部美博あのツイッターやフェイスブック各種 SNS やっておりますので、はい、そちらからご予約いただいたり、一応、はい、あのチケットもライブ会場で発売してますので、はい、ぜひぜひあの違あの通常の普段のライブからあの購入していただいて、ぜひ足を運んでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。
今日ご紹介している新譜も、ライブ会場で、はい、ぜひ手売りで販売をしておりますので、はい、お手に取っていただければというふうに思います。たくさん水戸部さんがいるあのジャケットを、ね、手に取って両方組み合わせて、
組み合わせて見て
もらいたい、たくさんいるってちょっとあの思っていただければなという、
家にいっぱい飾ってたらすごいたくさんの水戸部美博に囲まれてね、幸せですね
12月の15日、
15日、
幡ヶ谷36度5分で、土曜日でございます、開催でございます。
よろしくお願いいたします。
でその次もまた3月にあるんですね。
はい、3月も、これ3ヶ月おきにあのイベントを組んでおりまして、これ16日、ね、3月が16日、はい、同じように第3土曜日、幡ヶ谷36度5分で 1回目、2回目と3回目ということ で、
で、
ね、
は
い、
でこのメンバーはまだ発表にはなっていないと、
これはまだ、はい、お楽しみ、まあ、この日も今あのお誘いしている方々いるんですけれども、はい、非常にこっちはまた、そのタマさんドーミちゃんの回とは別、また別の違った意味で面白い組み合わせにできればなと思っております。
このメンバーは多分12月15日には発表される、
ね、はい、12月にはあの皆さんにお伝えできればなと思います
ということではございますので、ぜひとも幡ヶ谷にお集まりいただければ、
はい、よろしくお願いいたします
思います。さあ、続いてのナンバーをお届けしてまいりましょう。生演奏でいただきました、
はい、
パーソナルという
曲、パーソナルというか、
これは個人的なっていう意味ですが、
そうですね、
はい、どう、まあ、どの辺が個人的でしょう。
この曲は、うん、僕が大学生の時に作った曲なんですけど、
ほう、だいぶ前ですね、
はい、なんでもう5年5、6、うん、違うな、もっと前か、7年、
うん、
8年ぐらい前から使ってずっと歌ってる曲なんですが、一応まあ大学行くと例に漏れず就職活動するんです
けど、なるほど、
はい、その時に作った曲ですね。就活嫌だったんですよ。
まあみんな嫌ですもんね、うん、でもそのレベルじゃないぐらい嫌そうな顔しましたね今、う
ん、嫌だったんですとにかく。
なぜ？
いやなんかちょうどその大学2年3年ぐらいからライブを始めて、うんうんうん、音楽をやるっていうことに気持ちがシフトしかけてた時だったんですよね、うん、でもやっぱり卒業が近づいてくる、周りはもちろん、そこそこの大学に行ってたんでいいところの内定をもらったりとか、はい、まあ、焦る、うん、そういう、気持ち と音楽をやりたいなと思う気持ちがこうぐちゃぐちゃに混じってた時。
なるほど。
でこの曲サビで誰になれるかな、何になれるかなって出てくるんですけど、はい、自分が今何だったのかっていうのが分かんなくなってた時期なんですよね。だからそういう、こうぐちゃぐちゃになってしまった思いとかそういうものを吐き出した曲、自分が誰なのかを問う曲、
うん、
そういう意味を込めてパーソナルと。
なるほど。自分自身の、気持ちとか自分自身がどういう人間であるか、
自分に問いかける、そんな曲。
これはでも命題としては重いですね。
そうなんです。
それを大学生であった水戸部さんがどういう風に解釈をしたのか、
ぜひ皆さんもそのちょっと今悩んでらっしゃったりする方も、まあ、いろいろね、人生の岐路っていうのはいろんなタイミングで出てくると思うんですけど、
はい、
そういう時にぜひ聞いてもらうと、なんかこう少し救われるんじゃないかなとは思うんですけど、
お届けをしてまいりましょう。
ぜひ聞いてください。
生演奏でございます、はい、水戸部みひろさんでパーソナル。
あの頃君がなりたかった憧れのヒーローは傷だらけの役者の生活の糧、あの頃君が読んでいた絵本を書いた人は引き出しの奥にペンをしまった。当たり前
ナビス東京ライブお届けをいたしましたナンバーが今日のゲスト水戸部みひろさんの生演奏でした。パーソナルでした。続いては DJ のビース東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便のコーナーです。今日は何やらすごい人からメッセージをいただいているようです。お届けいたしましょう。ケイズアロハハットライン
アロハハットライン。
ノビーさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズラジオの DJ カリーンです。今日はあのジェイク島袋さんからメッセージが届きましたよ。ニューアルバムからの音も含めてお聞きください。
アローハー to the ケイズアローハハットラインお聞きの皆さん、アロハノビさん、ジェイク島袋です。I am here in Honolulu, Hawaii right now, and I hope you guys can come to Hawaii, enjoy our culture, the music, the food, and all the wonderful people here, especially the aloha spirit. So we hope you, you know, we hope you can make it down here, Hawaii ni kite kudasai, and hope to see you up in Japan sometime. So atarashi CD, The Greatest Day, here's a song called...Pangram. よろしくお願い、島袋。
ジェイク島袋ニューアルバム The Greatest Day からパンガラムをお送りしました。ジェイクさんからのメッセージは、ハワイにみんな来てください、文化、音楽、食べ物、アロハスピリットを持った人々がお待ちしています。 そして時々私も日本に行きますよというメッセージでしたけれども、この10月秋には日本全国いろんなところを回るようです。 The Greatest Day ニューアルバムどうぞよろしく。それでは来週までまたお元気で。ケーズラジオカリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたのは、はい、生演奏でございました。水戸部みひろさんでパーソナルという曲でございました。
いやこのスタジオで歌うのはちょっとやっぱり気持ちいいですね。
やっぱ良かったですか。なかなか多分もうこの防音構造もしっかりしてますし、ね、
はい、
いいっすね、
うん、こう外が
後ろね窓になっててね、
窓になっててスカイツリー見えるんですよ。
スカイツリー見えるんですよ、
ね、スカイツリーバックに歌うことなんかそうそうないっすよ。
また来てくださいよ。
また来たいわ。本当。
もう僕の番組じゃなくてもほら。
いや本当。
もっと有名な DJ さん。
ね。ね。東京 FM の。
そうですよ。
番組に出たいな。
出たいでしょ。
出れるかな。
って言って次が僕の番組にね、東京 FM に来るかもしれない。そうそう。分かんないですから。
DJ のみず東京ライブが。ね、昇格する可能性もありますから。
昇格。まあその可能性もありますよ。
ありますあります。
そうですそうです。
だってバズったらいけますもん。今この世の中バズったら何でもいけますよ。
バズったもん勝ちですからね。
ね本当に。
まあもっと言うとスポンサーさんがついてくれればな、どんな番組でも
いけます
いけるわけでございますので、まあ全国ネットで、まあ、すでに配信をされておりますけれどもね、
はい、
さらに皆さんからの応援をいただければなというふうに思います。
ぜひ全国ネット生放送を目指して。
水戸部さんみたいにね、素晴らしいアーティストもたくさん紹介してます。
う
だって年間40人から50人の新しいアーティストを紹介する番組なんてまあないですよ。
そうそうそうそう、
正直申し上げて。
いやまあそうですよ。だって、うん、まあいろんな僕結構最近、うん、運転するのことが多くて、はいはいはい、東京 FM さんよく聞かせていただいてるんですけど、やっぱりまあ知ってる人が出る時が多いですもん。うん、この人誰だろうっていうのはあんまりないですし、うん、
なるほどね。
もちろんそれが悪いってわけじゃないですけど、流れてるこう、うん、曲とかも、
うん、
CM で聞いたなとか、
うんうんうん、
有線で聞いたなみたいなのが流れてたりするんで、うん、新しい人ばっかり。
そうなんですよ。
知らない人がどんどん出てくるっていう番組っていうのはなかなかないと思う。
そうなんですよね、うん、だからこの番組からなんていうかドーンと売れられる方もいらっしゃいましたし、ね、
うん、
この番組に継続的に出つつ裾野を広げていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、それぞれの活動のスタイルを捉えてるんですけども、やっぱり個性がね、潰されない個性がたくさんあるという。
あ、そうですね、
ね、変な論理に巻き込まれずに立ってる方が多いので、そういう意味ではすごいね、喋ってて面白いですし、
あ、
僕がお叱りを受けることもありますし。
なるほど。
うん、っていうねコーナーがあるんですけれども、
お、
もう僕を叱っていただいてもいいです、何でも。おい、ちょっと伸びいい加減にせよっていうことを言っていただいてもいいですし、もうどんなことでもいいんですけれども、伸びに聞けというコーナーがございまして。
来ました来ました。
今まで1時間散々水戸部さんに質問させていただきましたので、はい、逆に水戸部さんの方から僕に質問を一つ投げていただきまして、
なるほどですね、
僕は質問回答拒否権がないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
はいはいはいはい、そうですね。じゃあ今までのこの1時間ぐらいのトークを、うん、丸虫で僕が質問したい
なと。丸虫でいきますか。
丸虫でいきますか。
なるほど。
はい。のびさん
先日
お誕生日を迎えられたということで。
はい、8月の12日、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そこでなんですけれども、はい、誕生日にこれだけは欲しくないっていうプレゼントありますか。
なんだろうな、難しいですね。何いただいてもありがたいですけど、
まあ、もらい物って結構嬉しいですけど、
嬉しい、
なんかんっていう、
あ、
これはいらないっていうか、もらって、あ、ちょっとじゃあ質問変えます、
はい、
今まででもらったけど、うん、もらって困ったものってありますか。
やっぱり洋服系になるんですよね。
お、洋服もらうんですか。
ありますね。なんか、いただいたことがあります。
洋服、シャツとかですか。
シャツとか、 あとネクタイとか、
あ
すごくよく僕の趣味は分かっている家族とかからもらうんだったら別に、うん、ありがとうなんですけど、あんまりお会いしたこともなくって、うん、僕のイメージがなんとなくスーツだからネクタイをちょっといいものをいただいたりするんですけど、ネクタイって結構趣味が、
いや分かります分かります分かります
あるんですよ、この色は俺嫌やねんっていう、似合うことか知らんけど、うんうん、似合うと思うんだって言われると余計にプレッシャーに感じるんですよ。
なるほどね、
うん、いや、うん、つけたないねんこの色っていうのをまたピンポイントでくれることが多いんですよ
そうか、
なんか分かんないですけど、
確かにでもそうですよね。だってのびさんやっぱりあのシャツネクタイもピシッとスーツ着てるっていうイメージがもうあるから、
は
い、
そうなんですよ、あの写真が全部そうなので、うんうん、そのイメージは別に自分でも狙って作ってる部分もあるのでいいんですけど、うんうんうん、なんかそうだからこそ
逆にネクタイは自分で選びたい、
うん、そうなんですよ、
イメージは自分で作りたい、
はい、
あ
それがまた意外と皆さん結構1万円とかするぐらいのいいネクタイをいただくわけですよ、皆さん、まあ、2、3人からいただいたんですけど、
はいはいはい、
でありがたいんですけど、なんかそのチャコールグレーじゃなかったかなっていうとか
なるほどな、はいはい、
ありますね。だから難しいですよね、服装って、うん、なんか自分のパーソナリティを表す部分でもやっぱりあるので、うん、それをこうやっぱ人にあまり左右されたくないっていう欲求が、ね、特にこういう仕事やってるとあるので、
それはわかりますね、うん、衣装は確かに僕も悩みます。
難しいでしょう、
うん、
だからそうかな、ネクタイ困りましたね。
ネクタイか、
うん、
なるほどな。
締めにくいネクタイっていうのがあるので、物理的に
ほう、
なんかめっちゃ長いネクタイとか、
あ、うんうんうん、見たことあります、
あるんですよ、めっちゃ分厚いネクタイとか、はいはいはい、上等だと上等なほど分厚いんですけど、うんうんうん、僕安物しか慣れてないので、
スルスルってやつ、
ね、そうなんですよ、スルスルってやつをつけたいんですけど、うんうん、そういうのが来るとこう扱いが分からないです、
ね、なるほどね、
困ったりするわけなんですね。なので、まあ、ネクタイじゃない方がいいかなっていう感じです。
なるほど、ありがとうございます。
水戸部さんどうですか、そんなんありましたか、なんか
もらって困ったもの、もらって困ったものか、いや僕も結構、まあ、僕はあんまりそういうの身につけるものとかは、
うん、
ファンの方からもらうっていうのはそんなに多くなくて、
うん、
なんだろうな、でも食べ物をいっぱいもらえるじゃないですか、
ライブとかでですか、
とかで、はいはいはい、なんかまあお菓子とかいっぱい、うん、いただけるんですけど、はい、お菓子あんまりいっぱい来るとね余っちゃうんですよ。
うん、わかる。
そうで、ただ僕甘いもの好きなんでお菓子は もらいたいんですけど、量をちょっとこう小さくしてほしいからです。
持っていく方としてはね、うん、こう売り場でやっぱりちっちゃいの売ってるじゃないですか、4つ入り500円とかって、
うんうんうんうん、
でも500円じゃなって思って、やっぱ
1000円そうなんですよね、買っちゃうんですよ、きっと そことのせめぎ合いだと思うんですよ。やっぱりいただき物大体こうやっぱりあげたい、自分もなんか誰かのにこう物をあげたりするときはそういうのは気をつけるんですけど、うん、どっちに行くかなんですよね、大きさ、その見栄えに行くのか、うん、小さくてもいいものにするのか、
うん、
そこのせめぎ合いだとは思うんですけどね。
そうなんですよね、うん、なので、まあ、水戸さんは量はそんなにいらない、小さい分量の方が
そうですね、
嬉しいかなと、
嬉しいかなと思いますね。
うん、それはそうです。まあ持って帰ることを考えてもやっぱりそれはあるのかな、ね、とは思いますね。
もうだから大きいものとかもちろん嬉しいんですけど、大きさじゃないからと、うん、いただけるその僕のことを考えて、これは水戸部みひろにあげたいなと思って買ってきてくれた、その気持ちだけで十分嬉しいので。
なるほど。
大きさとか値段は関係ないと思いますし、
ね、
うん、
僕が主催したライブ、去年かな、のヤマハホールの時にビールをワンケース持ってきた後輩がいてですね、
蹴るそれそうだからTPO を考えてほしいんですよね。
いや好きやね、好きやねんけど、うん、みたいな。
そうなんです、そうなんです、ビール好きだけど
そう
ここにビールいるかっていうそのタイミングがありますよね。
しかもワンケースはいらん
ワンケースってあれですか、
24巻ですよ、
蹴るやべえそれ
考えてよみたいな。
それやべえな、
うん、送りましたさすがに。
そうですよね、自宅に、うん、それはそうです、うん、持ち帰るのはちょっと
しんどかった、
うん、しんどいと思う。
打ち上げとかありますしね、
うんうん、
まあまあ、あのそんないろんなあの量じゃないっていうことです。そうです、言いたいことは。
そうです、
あのいただけるのは、はい、あのありがたく、
すごい嬉しいです。本当にありがたく思ってますし、
うん、
スイートポテトだったらいくらでもください。
なんかスイートポテトが好きなんですか。
僕ね、さつまいも系のお菓子最高に好きで。
ちょっとその話おまけトークでやりません、
うん、
ね、
ちょっとこの後やりましょう。
ダウンロード版だけの
ダウンロード版だけのやつで、
はい、全国で今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロードが始まってまいります、
はい、
PC スマホタブレットから無料で登録なしで聞いていただくことができますので、ぜひともね1年間ゆっくりと、1年間聞いていただくことができますので、ゆっくりとお楽しみをいただければというふうに思います。というわけで、DJ のビストクラブのホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。
お願いします。
ラストのナンバーでございます、
はい、
キャスターマイルド、
はい、
これはタバコのブランド名ですね。
そうですね、はい、まあ、もう今はキャスターマイルドという銘柄ではなくなった。
そうか、マイルド使っちゃいけなくなった
んですね、はい、いろいろ、まあ、その事情があってなくなってしまった銘柄なんですけれども、うん、まあ、僕、喫煙者なので、
はいはいはい、
ラジオで言うことか分かんないけど、
いいんじゃないですか、
うん、僕はまあその愛煙家までいかないかな、
うん、
でもタバコを吸うのは好きなので、
うん、
迷惑をかけないように吸ってはいるんですけど、はい、昔キャスターマイルドを吸っていた時期があって、
うん、
でこの曲は、まあ、言ってしまえば失恋した時の曲なんです。
おー、なるほど。
そうそうそう、切ない、まあ、切ないラブソングというか失恋した時の曲で、その当時付き合ってたとかじゃないんですけど、
あ、なるほど、
そうそうそう、片思いしてた女の子がいまして、うんうん、
はい、
その子に禁煙してって言われたんです。
うーん、
でもその、まあ、その子は好きだったけどキャスターマイルドも好きで、
うわ、
そのさっきのこう分岐路じゃないですけど、どっちも捨てられない、そんな思いがありつつ、でもいや、なんだろうな、その女の子のことを本当に、その当時はその女の子のことすごい好きだったので、うん、やめようって思ったんですけど、結局振られてしまい、
むしろ量が増えるぐらいの、
そう禁煙しようと思って作った歌だったんですけど、気づいたらすごい切ないラブソングになってました。
なんと言うんでしょうか
俺ラジオ最後、ラジオの最後の曲にこれ流すかなこの話の後流すかな、
行ってみましょう。
まあ、ありですかね。
ありですよ。
大丈夫ですかね。まあ、でもでもきっとそういうこういう失恋の経験って結構あると思うんですよ、
うんうんうん、
あると思うんですみんな。でも結局何かこうきっかけがあって、それは別にキャスターマイルタバコでもいいし、スポーツとか何でもいいんですけど、何か一つ区切りをつけないと次に進めないから。
そうだ、それはそうです。
そう、だからその当時は僕はこの曲を作って、最後のこの曲の最後のフレーズで僕はこの恋に区切りをつけたんです。
なるほどね。
だからこの曲を今そう恋に悩んでる方が、視聴者の方がいらっしゃったら、この曲を最後まで聴いてもらえばきっと区切りがつけられると思う。
なるほどね、
うん、頑張ってほしい、次に進もう、みんな、
という水戸部さん目線のメッセージを、
はい、
お届けをしたいと思います、はい、いやーすごいな、いい終わり方ですよこれは。
よかった。
ラストのナンバーキャスターマイルドでお別れでございます、はい、今日のゲスト水戸部みひろさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
真夜中曇り空、歩道橋かんななの明かり、肌寒い風に吹かれて、くゆらすキャスターマー
だよ右隣震える横断歩道赤から青に変わったら空っぽの僕が残る甘くて切なかった手を振り離れてたさよならしたのはもう随分前だね三日月午前2時
まけトークでございます、
はい、
お疲れ様でございまし ました。さつまいもが好きなんですかのお菓子。
そう、まあ、主にスイートポテト大好きです。今朝も食べました。
え、そんな日常的に食べるぐらいの。
いや、なんか見つけたら買っちゃうんですよね、
スイートポテト、
うん、まあ、今コンビニとかでもちっちゃいの売ってるんじゃないですか、はい、あれとかも普通に多分週に1回ぐらい買っちゃう。
そん、まあ、美味しいですけどね。そんな
さつまいも、取らないみんな、そんなに。
僕さつまいもそのものあんまり好きではない
ですよ。あ、本当ですか。
うん、まあ、あれば食べますけど。
めっちゃ食いますよ僕。だって、そう、昨日そのスイートポテトを、あ、スイートポテト別に買おうと思ってたんじゃないんですけど、普通に、うん、家に帰る時にたまたま駅のところでなんかこう、はい、期間限定の洋菓子屋さんみたいなの出てるとこあるじゃないですか、うんうん、そこの前そうやって通ってたら、安納芋を丸ごと使ったスイートポテトって見たんで、そのまま、うん、そのままレジに行きました。
はあ、
2つくださいっつって、
何も考えずに、
はい、
吸い寄せられるように。
1個400円でした。
まあまあしますね。
まあまあするスイート
ポテト。どれぐらいの大きさですかそれ。
このぐらいです。
え、それで400円ね。普通のスイートポテト、
はい、おはぎぐらいのサイズ感です。
ですよね、うん、結構しますね。
でも全然迷わず、
へえ、
3個買おうかだけ迷いました。
個数、量の問題。
個数で迷いました。1200円はちょっとなと思って。
買わないのはない。
買わないってことはないですし、1個は絶対にもう1個食べたくて後悔するから、
はい、
でも3個はちょっとあれかな。1200円はちょっとな。
また明日ね、別のスイートポテトの出会いがあるかもしれないしね。
そうで、僕普段なんていうかな、一番よく使う駅に、はい、ラポッポっていうスイート、さつまいものお菓子専門店あるので、はい、毎日もうほぼ毎朝のようにスイートポテトの匂いだけは摂取してるんで、実際食べるのは、まあ、週に1回ぐらいなんですけど。
むしろそれ基準に進むとこ選んだところはありますか。
いや、たまたまです。
駅にラポッポがある。
駅にラポッポがあったのはたまたまです。
本当ですか。
はい、
うん、なるほど。
あとはでも、スイートポテトと同じぐらい、まあ、この世で一番美味しいと思ってるスイーツは船輪の芋羊羹なので、
うん、ああ、それはわかる。
船輪の芋羊羹はもうほぼあれ 100% というか、まあ、船輪の芋羊羹はあれ芋なので、
あれは本当に美味しい。
僕はあれだけは本当にずっと食べてられます。
うんうんうん、なんか芋羊羹っていう商品名もいいですよね、
うん、
なんかこういいものを食べているっていうか、もともとはなんか羊羹の代用品として発達したっていうのを聞いたことがありますけど、
そうなんです、ね、
それにしても全く別ジャンルとして美味しいですよね。
いや、あれは最高です
ね。なんかね、箱をパカッと開けると、さつまいも色のなんか四角い塊がドンって入ってて、
そう
なんだこれって思うんですけど、あんなうまいもんないですよね。
本当あれ超うまい
です
。
温めても美味しいですもんね、あれ。
え、
温めたことないですか。
温めたことない。
ちょっと温めるんですよ。
ちょっとやってみよう。
ほ
っ
くほく。
本当に。だいたい冷やしてます。
もうね、この時間売ってないですからね。
そうなんですよね。
だいたい夕方までに売り切れてますもんね。うん、どこの店も。
そう
なんですよ。
僕でも、そのいろんなところに売ってるっていうのを、
うん、
つい最近まで知らなくて。
どこに買いに行ってるんですか。
あれは浅草にしかないと思ってました。
いや
そしたら結構いろいろ普通にデパ地下とかにあるってことを。
デパ地下はそうですね、新幹線の駅とかデパ地下とかいろんなとこありますね。
そうそう、東京駅にもあるのは知ってるんですけど、
うん、
結構普通にいろんなとこにあって、
うん、
あと船輪カフェがあるのを知らなくて。
船輪カフェっていうのがあるんですか。
船輪カフェってあるんですよ。
それは浅草に。
いや結構ね、違うとこ、高田馬場とか、
普
通にあるらしくて。
芋羊羹食べれるんですか。
芋羊羹食べれます。
うはうはじゃないですか。
いやもういつか行ってみたい。全然行けるんですけど、近いから、
うん、
でもなかなかちょっとタイミングがなくて行けないので。
本当に好きなんですね、さつまいも。
さつまいももうだからなんかどっか出かけたりとかして、
うん、
こう喫茶店とか入ると、
うん、
芋のスイーツがあったら、うん、ちょっと一回悩みますね。
へえ。
あ、さつまいもの。パフかパフェ。ペーストペーストみたいな。
なるほど。
さつまいもっていう単語には一回言 っちゃいます。
さつまいもご飯とか好きですか？
あ、さつまいもご飯も好きです。
すごい
好きです。さつまいもが一番好きですね。
大学芋、
大学芋までよく食べます。
うわ、本当にすごいですね。そんなにさつまいも好きな男性を僕は初めて見たかもしれない。
本当ですか？
うん、
すごいさつまいも、なんかね、さつまいもは本当にあのさつまいもがこの世から消えたら発狂しちゃうんじゃないかなと思います。
でもまあ戦時中も国民的な食料になってたぐらいですから多分大丈夫だと思いますけど。
あれ、俺そういうあれなのかな。
前世、
前世が
ひょっとしたら
あれなのかな、
ね、
戦時
食べるのに不自由されたのかな方かもしれないですね。
まあ確かにでもあのちょっとこう丸い眼鏡とかしてると言われますからね。
ガリベン君みたいな、
ガリベン君みたいな、なんかあの学徒動員みたいだって言われますからね。見た目が
まあそうかもしれない。ちょっとねあの朴突とした、
そうそうそうそう、
あのルックスではあるのでそうかもしれないですね。
黙って立ってたらだってすごいすぐなんか浪人生って言われますからね。
今でも、
うん、
確かに見た目でもそうですね、全然若いですもんね。
意外と意外ともうすぐ味噌汁ですから
ね。
はい、
あま、そうか20代ですもんね、
うん、ギリギリまだもう間もなくですか、うん、もう2ヶ月ぐらいだから、
はい、そっか、なんかいいですね、その好きなものとかのバランスがなんとなく昭和臭漂うっていう。
ギリギリ、まあそうです ね、ギリギリ昭和世代ですから、
うんうん、
63年は、
まあ、63年生まれですか。
僕ギリギリ63年です。
あ、そっかそっか、まるまる僕と7つ違う、まるまるっていうか7つ違うんで、そういうことですよね。いやでもいいな、僕甘いものが苦手な方で。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、いただくんですけどね、申し訳ないことにあまり食べないです、うん、
あ、甘いものもだからなんかそのなんだろうな、プリンとか、
うん、
そういうのの方が好きです僕。
うん、
あのなんだろうな、クッキーとかあるじゃないですか、
はいはい、
パイみたいな、
はい、
ああいうなんかちょっとパサッとしたのはそんまあ好きなんですけど、うん、パサッとしたのよりクリーム系が好きです。
なるほど。さつまいもプリンとか。
そうだから、あのさ、
そんなもの
さつまいもプリンとか、 あります、あります。
さつまいも
プリン、ベニーモ、だからあのベニーモタルトあるじゃないですか、
沖縄のね、
沖縄の、はい、あれあんまりなんですよ。
あ、タルトだから、
うん、あれ芋なんですけど、うん、あの生地の方がどうしてもちょっとパサッとしちゃうから。
なるほどな。
それだったらもうあの紫芋くれって思う。
ふかして食べると、
うん、紫芋食べるからくれって思う。
おすすめの芋の食べ方はやっぱり蒸しですか？
あ、そうですね、
焼き。
あ、でもね、どっちかな。昔実家ではあの蒸しが多かったんですけど、焼きがでもやっぱ最強ですね。
焼きか、焼き芋ですか。
焼きが最強ですね。
なんか僕の近所にすごい有名なのかな、焼き芋屋さんがあって、
ほうほうほう、
あのね、さつまいもしか使っていないと言ってるんですけど、買ってこうパカッと割るともう表面が蜜がドバーって出てくるんですよ。
へ、
めちゃくちゃ甘くて、
はあはあはあ、
で中が本当にあのもうクリームみたいにしっとりしてるんですよ。
へ、
なんかね、僕もそのインターネットで近所にそういうのがあるって聞いて、へえと思って行ってみたら確かに美味しくて、
食べてみたいな、それは。
まあ、僕の家が大体どの辺かバレたところですね。
そうですね。
水戸部さんの、12月15日のライブ。
15日です。
僕なんであんなにも日付間違えたんだろうな。
いや、12月25、クリスマス楽しみなんじゃないですか、なんかあるじゃないですか。
やっぱりクリスマスは楽しみですね。うん、それはそうかもしれない。
そういうことじゃないですか、ずっと12月25って、あ、15だったら12月25って言ってました。
本当に
えって思って、
なんだこの DJ はって自分でも思いました。
どうしたんだろうって思ってました、
ね、12月15日の土曜日でございます。
はい、
中間管理職幡ヶ谷36度5部で開催をされます。
はい、
この頃には暑さも収まっていることだと思います。
いや、本当ですよ、
本当に暑い、
暑いしジメジメするし、
本当に急に雨は降るし、
あ、収録の日だってすごかったです。雷すごかったっすよ。
停電までしてましたよ、だって。
うん、
大変でした。なんかだからね、あんまりこう気候が変動しないでいただきたいですけどね。
本当ですよ、
こういう年の冬寒くなりそう。
怖いかもしんないな、ね、やだな。
連日氷点下とか ね、
だってあれですもんね、もうあとなんか全然先の話ですけど15年後ぐらいに氷河期来るみたいな話もありますもんね。
ね、氷河期来るけどでも温暖化は進むみたいな。
意味わかんない、
なんだそれ。まあでもできるだけ無駄なエネルギーを使わないようにしたいなとは思いますけれどもね。はい、 まあ、そんなわけで今日水戸部さんにお越しいただきました、
はい、ありがとうございました。今日も
何か言い残したことはありますか。散々喋りました
けど。散々喋りましたよ本当に。言い残したことね、なんかあるかな。とりあえず今日もスイートポテトを買って帰ります。
400円の。
いや400円のは多分もう閉まってる。
あ
から
ラポッポの、
ラポッポも閉まってそうな気、まあ、まだ開いてるか。でも、ファミリーマート
で。ファミリーマートですか、
ファミリーマートのや
つ。どこがコンビニだったらファミリーマートがおすすめですか。あスイートポテトは、
ね、セブンイレブン。
おなぜ
セブンイレブンのがあのいわゆる一番王道の味がします。
他はちょっと
またちょっとひねってる感じがするんですよ ね、
うん、
セブンイレブンのがあのサイズと値段とのバランスでいくと総合評価 A。
なるほど、
うん、
じゃあ評価 A のセブンイレブンのスイートポテ トぜひ皆さん手に取っていただいて、
はい、ぜひぜひセブンイレブンに貢献していただいて
なんかセブンイレブンの回し物みたいなやつ。
わかんないけれども、
はい
はい、そんでもって、まあ、それ持ってもうだからもし何かこう俺に何かをあげたい、
うん、
でも何にあげたらいいか分かんないと思ったらスイートポテト持ってきてください。
なるほど。400円ですね、
うん、400円のやつじゃなくてもいいです。もっと高いなんかすごい美味しいやつ探してくれたら情報待ってます。
でも上限がありますよねスイートポテトって。5000円のスイートポテトって何
ないでしょう、ね、
何入ってんのってなっちゃいますしね、うん、でもいい趣味ですねそういう意味では。
確かに
趣味というか
スイートポテト探ししようかな
ね。そんな1000円超えるのは多分ないでしょうし、ね、
いやなかなか見ないと。まあ行ってでもでもラポッポのやつとかちょっと高いっすよね。600円ぐらいのやつとかありますよね。
ちょっと大きいやつでしょ。
大きいやつ、このサイズで1000円はちょっとも
うやだ。多分作りようがないですもんね。なんか金箔とかめっちゃ乗せない限りないだろうな。
もはやそれはスイートポテトかってなっちゃいますからね。
確かに、別のお菓子ですからね、
やっぱりスタンダードなやつとちょっと変わり種も食べてみたいなと思いますね。
というわけで、
はい、
水戸部さんのライブに行くときもし差し入れを買おうかなと思ってらっしゃる方は、
はい、
スイートポテト、そしてスイートポテトをお持ちいただいて、そのカバンの空いたスペースに帰りは、CD
苦戦
当店を、お持ちいただくと、
はい、
非常に綺麗な流れなんじゃないかと。
最高ですね。
いうふうに思います。
で、家で飾ってもらって、
うん、
たくさんの水戸部みひろに囲まれて寝てください。
ですね、買っていただいて交互にタイル状に配置していただければというふうに思いますけれども
怖え、
あの床ではなくぜひ壁の方に配置していただいて ね、
はい、
していただければ。
でも見てるよあなたのこと見てるよ
怖えよ。水戸部みひろさんでした。
はい、
ありがとうございました。